ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の方、お会いすることを楽しみにしております。今日はですね、まあ、このところちょっとこう、非常にこう、公演とかが多くて、外回りばっかやってるんですが、世の中が非常に大きく変わってますんでね、やっぱり世の中が大きく変わり始めると、私にお声がかかったりしますもんですから、新しい社会はどうなるんだっていうような話をですね、まあ今日もここ大阪でですね、話をさせていただくことでですね、今大阪のホテルの一室におります。まあ今日はですね、この世の乱れ。いや実はですね、皆様ご存知の通り、例えば原子力発電所もひどいトリックがありますしね、まあ本当石油火力発電所も一体何議論してんのっていう感じで、まあ日本にこう誠意とか誠実性とか、それ科学とか、そういうものがあるのかと思うような毎日なんですね。そればかりでなくて、まあトランプ大統領の大統領就任式のですね、演説を聞いた日本人で勇気づけられましたという話を聞いたんですね。アメリカの大統領がトランプ大統領になったのは、日本とほぼ同じ原因なんですよ。つまり、長く続いた民主党の、まあ、クリントン大統領とかオバマ大統領とか、まあ、ひどい大統領がずっと続いてですね、見かけ、口だけはうまいけど、やってることはもうひどいことだというのが続いて、まあ、それがやっぱり30年近く続きましたんでね、あ、25年ぐらいかな。ですから、やっぱりこのくらい続きますとね、やっぱりアメリカの方もね、あ、これはおかしいと、まあ、いうことで、まあ、トランプ大統領が再度当選したという、非常に異常事態になってるわけですね。しかし、トランプ大統領はですね、その悪いところを直そうと。まあ、早速、まあ、ウイルスのね、いろんな問題でも問題があったんで、WHO から脱退したいという意向を示したりね、まあ、積極的に、まあ、人間というのは何でも悪いところを指摘しちゃいけないとかね、この頃、そういうところあるんですよ。日本でもね、昆虫食がどうだとかね、それから LGBT とか、LGBT の人は非常に尊敬すべきですよ。ちゃんとするべきですよ。だけども、LGBT がいいってわけじゃありませんから。トランプ大統領の言う通り、この世の性はね、男性と女性の二つしかないんだと。まあ、その基本はやっぱりちゃんとしてた方がいいんですよね。それから、まあ、日本ではね、夫婦別姓とか、もちろんこれも議論する必要ありますよ。だけどそれはね、日本全体から見たら小さいわけですよ。中国のミサイルを防衛するにはどうしたらいいかとかね。それからまあ石油、ガソリンが今180円でしょ。こんな状態になんでなってんのか。しかも、非常に輸入先がね、ほとんどホルム海峡のところに全部寄ってるっていうのはね、もう本当にこう片足で立ってるっていう感じなんですよ。まあ、食料自給率も厳しく計算したらですね、まあ今普通に計算したら30何パーセントって言ってますけども、厳しく計算したら 10% くらいじゃないかと思われるようなね。もう本当に我々はこう、日本に住んでて、日本が守られてるのかということあるんですね。まあこれはね、政治の社会ばかりじゃないんですよ。政治だけを批判するわけいかないですね。まあジャニーズの事件とかね、中居君の事件なんかもですね、私も、ここ30年ぐらい地上波のテレビなんかにも出てきましたんで、実は内情もかなり知ってるわけですよ。もうそんなもんじゃないんですから。もっと根本的な問題がですね、現在のテレビのニュースも兵庫県の知事問題であんな状態でしょ？地上波のテレビ、新聞がね。それから、テレビのバラエティ番組とかお笑い番組の持つ歌謡曲の番組とかね、そういうことの持つ地上波のテレビの社会的な効果ってのは非常に高いんですよ。しかし中が完全に、まあ、腐ってるとまで言っていいでしょうね。そういう状態がジャニーズ事件や今度の中居君の事件に出てるわけですから、それからまあ僕ね、いつも言ってるように、ほんと絵画展とか音楽会とか、小説家とか、画家とか、もう文化は全部なくなっちゃって、みんなお金お金って言ってるわけですよ。そういう日本文明はね、直ちに壊れてしまうんです。やっぱり社会というのは、誠実だとか、慈愛だとか、恩義だとか、そういうことを中心としてできてなければですね、もろくも崩れちゃうわけですよ。お金を持ってればいい。まあまさに、 なんか今だけお金だけ、自分だけというのね、そういうような社会をもてはやして、お金持ちを尊敬するような社会では非常に危ないんです。本当に危ないんですね。で、それをしかし考えようと思って僕が、もう石炭火力発電所とか原子力発電所の問題はもういいやと。ちっちゃいから。ほんで、1番、2番、3番やったところでやめて、そして、トランプ大統領のことをちょっと話をして、今日からこの世の乱れと。本当にこの世の乱れなんですよ。それはね、いろんな点で現れてますね。僕が最近よく言ってるように、母子家庭の基本給与がね、年間225万円だと。まあ少しプラスアルファあるんですけど、まあそうだと。一方ね、大会社の会長のね、年俸がね、16億円だと。しかし、どちらが社会に貢献してるかっつったら、我々はですね、次世代の子供たちがいるから、いろんな計画も作れるんです。新幹線だってね、我々の子供が一人もいなければ、誰も新幹線なんか作りませんよ。もともとが。つまり我々は、親から自分の命をいただき、自分たちに子供がいるということで成立してるんですよ。もともと我々の人生自身が。だから、ある人がこの世に残したものが何だと二つ選んで、一つが、例えば家電製品でも自動車でも何でもいいですよ。そういうものだと。一つが、我々の子供だと。言ったら子供の方が大事なのは決まってじゃないですか。それが子供を作ったお母さんが225万。ね。家電製品とか自動車とかそういったものを作った人が16億円。そんな社会はね、もう崩壊してますよ。もうすでに崩壊してます。それからまあ僕ね、学者なんですけど、学者でもあんまり大きなこと言えないのがね、今学者はもう嘘ばっかですよ。まあ火力発電所だ、原子力発電所とか説明しましたけど、もう研究費を取るために自分が学者としての誠意、熱意、信念、全部捨てちゃうんですから。お金がもらえればいいと。ね、それが現在の東大教授ですよ。まあ、東大教授も本当に反省してほしいですね。何のためにあなたは人生を送ってるんだというふうに言いたいわけです。ところで、その本当の原因っていうのを潰さなきゃいけませんからね。見かけのですね、例えば研究費の配り方を変えるとかね、まあ投票行動を変えるとか、それも大切ですけど、それよりか日本があんなに立派だった日本がね、有色人種の中で唯一植民地にならなかった日本。縄文時代には1万4000年にわたって戦いをしなかった日本。モンゴルがやってきて、世界帝国を築いたモンゴルがやってきても、それを軍事で、軍隊が、日本の侍が防御した日本。あれ、神風で全然ありませんよ。神風って嘘をつく方が、むしろ日本の崩壊の原因になってるわけですから。蒙古襲来を神風で勝ったという人たちがですね、今の日本の崩壊を招いてるわけです。我々は絶対誠実で、正直で、恩義を感じて、慈愛の心を持ってるってことが大切なんですよ。これを失ったらね、日本は滅びてしまうんですね。ということで、まずは何を取り上げようかって考えた挙句、やっぱり日本を崩壊させた一番の原因は、日本軍と朝日新聞の関係だったと。日本軍が崩壊したんじゃないですよ。日本軍と朝日新聞の関係、この関係がですね、日本の崩壊の原因になってて、今でもそれは、今度のフジテレビの事件なんかでも同じように出てますし、それから自民党総裁選なんかも、その流れの上に立っています。ここで、やっぱり日本もトランプ大統領みたいなの出てきて、19世紀に帰るんだ。我々はちゃんとしたアメリカを作るんだって言ってましたよ、トランプ大統領は。そういう演説をする人が必要なんです、日本でですね。ええ。まあ、嘘をつかないと。まあ僕は参政党でひどい目にあったんですけど、嘘をつく社会で日本がいい国になるはずはありません。自分だけがお金を取って何の意味があるんでしょうか、人生にですね。ということであんまり熱しないで、まあここはホテルの一室ですからね。あんまり大きな声出してもいけないんで、まあこの日本軍と朝日新聞という二つの関係性でいきたいと思います。まずこの日本が崩壊し始めたのはですね、日露戦争なんですよ。日露戦争は輝かしい結果をもたらしました。あの当時世界一強い陸軍と大編成の海軍を持っていたロシア、それにできたばかりの日本で貧乏だし 軍隊もほとんど少ないしという日本がですね、戦って勝つわけはなかったんですよ。ただなんで戦ったかって言ったら、ロシアはあの頃もう中国っていう国は清だったんですけど、ほとんど清っていう国だったんですけどね、もう全然戦う意欲はなくて、どんどんどんどん土地を分け放すと、まあ、朝鮮はもっとひどい状態で、朝鮮の真ん中にロシアが鉄道を通すと、どうぞどうぞと、で今のプサンあたりにですね、軍港を作るとどうぞどうぞというような状態だったんです。事実清の、もともとあの時中国は清という国ですけど、清ができたのは満州国ですからね。満州国の国が中国を占領したのが清ですから、中国が清という国を作ったんじゃありませんのでね、もう全く違うんですが、満州国から出たヌルハチとかね、本太一なんていう人がいたんですけど、中国名じゃないでしょ。それが作った国が清ですからね。だけどもその母国、自分の母国の満州を簡単にロシアに引き渡して、そしてロシアの満州鉄道が旅順まで来て、旅順にロシアの東洋の軍隊の基地を作ると。どうぞどうぞと。お金だけくださいと。で、お金がちょっとだけ支配層に来る。中国もそういう状態、清もね。中国っていうのは地域名であって、国の名前じゃありませんので、ちょっと難しいんですけどね。まあ、朝鮮も朝鮮っていうのは国の名前じゃなくて地域の名前ですけどね。国の名前と地域の名前が一致してるとこってのはもう日本ぐらいで珍しいんですよ、これ。日本って言ったら日本国であり、日本列島なんですけど。これはまあね、日本が非常に国であったので、ちょっと別なんですけどね。まあそういう国で、それで、あの頃のロシアって言ったらですね、今はですね、与謝野晶子が君死にたい思うことなかれって戦いなんかする必要なかった。もしあの時戦わなかったらね、日本人は何千万人と殺されてるんですよ。それはね、ロシアが、ロシアってもともとウラル山脈の西の国であって、東は全部軍隊を派遣して占領してきたわけですね。ウラジオストックっていう名前はですね、ロシア語ではね、東方の征服という名前ですから。東を征服するため、そこにロシア人来たらすごかったんですよ。ある、例えば2万人なら2万人の町がありますよ、シベリアにね。シベリアの南の方ですから。そこにロシアがダーッと来る、ロシア軍がね。日露戦争の少し前ですよ。その町を全部ロシア軍が包囲して、皆殺しですから。おばあさんであれ、子供であれね、女の人であれ、全部皆殺しですよ。そういう征服の、やってきたロシアがね、もう日本のそばまで来たと。さらに日本まで来ようって言ってるわけですから。それは立ち上がらなきゃいけません。伊藤博文がね、ロシアがそこまで来た時に、これはもうどうしても戦わざるを得ないと。もしも日本軍が大陸で負けたら、俺は鉄砲を担いで山陰ですね、今の鳥取島根に赴いて、死んでも、もちろん死にますわね、ロシア軍来たら。死んでも自分はそこで戦うんだと。こう言いましたね。明治天皇は戦争を再開するにあたってですね、日本はこれだけ長い間平和な国家をやってきた。ね。だけど、ここにおいて、日本はついに滅びるかもしれない。そしたら私は天皇として、日本の祖先にどういうお詫びをしようかと、こう言っておられますね。それぞれ悲壮な覚悟で、しかし国民は守らないか。国民、日本国民がロシア兵に虐殺されることを見てるわけにはいけないということで戦争に立ち上がりました。現在の日本の左翼の人たち、私も友達もいっぱいいますけど、早く目を覚ましてほしいと思いますね。現在ではないんです。日露戦争をやった時は日露戦争の時代なんです。有色人種で植民地にならなかったのは日本だけという。まあ、中国は植民地じゃないんじゃないかって、そういうまた変なこと言う人いるんですけど、中国は白人に寝返りました。中国というのは中華思想、アジアの名手って言ってますけど、全然名手じゃありません。中国っていうのは、かつて今まで白人と戦ったことありません。白人が来ると中国人は怯えてですね、従っちゃうんです。白人に戦って勝ったのは日本国民だけです。これもね、左翼の人たちが間違ったことを学校で教えてるんでね、ほんと僕大変なんですよ。なんでね、歴史の先生とか、ね、歴史学者が嘘を言うのかわかんないんですけど、嘘を言った方が儲かるからなんです。事実と違うことをいくらでも言うんです。ということで、まず日露戦争からスタートし、 商店は日本軍と朝日新聞というものに焦点を合わせてですね、我々は絶対にこの世の乱れを直さなきゃいけません。我々今日本に住んでる大人がそれをやらなければ、我々の子供は本当にひどい目に遭います。この前のトランプ大統領の就任演説と少なくとも同じレベルで日本は立ち上がらなきゃいけません。日本国はアメリカ国よりかはるかに高邁な民族であるんですよ。それがアメリカになんか教えてもらうなんていうことになったら本当にひどいことになりますので、ぜひここはですね、私は頑張ってですね、この世の乱れっていうものがどこにあるのかということを話をしたいというふうに思います。